はい、皆さんこんにちは。沖縄医療生協虹の広場です。今回で128回目の放送となります。パーソナリティを務めます島袋です。どうぞよろしくお願いします。沖縄医療生協は健康をつくる、平和をつくる、命輝く社会をつくるを理念としております。そのような活動を皆さんにお届けできればと思っております。今回はですね、人生会議についてということで、沖縄共同弁看護師の大塩早苗さんにお話を伺いたいと思います。大塩さん、よろしくお願いします。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
じゃあ、まず自己紹介お願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、私は医療生協沖縄共同病院で看護師をしている大塩と申します。はいはい、本日は FM 那覇沖縄医療生協を虹の広場にお招きしていただきありがとうございました。
はい、
お久しぶりです。前回はね、2021年の冬頃でしたかね、一度出演させていただきましたので、はいはい、今回2回目になります。
2回目ですね。
はい、はい、で今回自分のことをちょっとまたもう一度自己紹介させていただきます。
はい、お願いします。
はい、普段はですね、はいはい、仕事は一般病棟で急性期の患者さんの医療ケアをさせていただいています。はい、はいはい、で3年前からですね、緩和ケア認定看護師のお仕事を業務の合間にしています。はいはいはい、で緩和ケアというと聞かれるとホスピスを連想する方も多いと思いますけど、はいはい、沖縄共同病院には緩和ケア病棟はありませんので、うんうんうん、私の場合は一般病棟で入院された患者さんですね、はいはいはい、家族のお話を聞きながら、うんうんうん、その病気によって引き起こされる辛さとか、はいはい、痛みとか苦しみを和らげね、予防する QOL、 生活の質を改善できるようなサポートケアを行ってきています。
は
い
は
い、
病棟でそういった活動というんですかね、そういったことをやってる。
そうですね、業務をしています。
業務しながらということですね。はいはいはい、
ですので入院してきた患者家族の困りごととか病気による痛み苦しみ、精神的心理的な社会的な問題に対してですね、はいはい、お話を聞きながら、うん、必要な情報を提供したりとか、専門分野の方への橋渡しや、はいはい、あるいは病棟でのカンファレンスなどを行っています。はいはいはい、
多岐に渡りますね。いろんな、ね、
そうですね、
ことやって、
はいはいはい。その他に認定の活動として最近活動したのは、はい、うん、市民講話を少し行ってきました。はいはいはい、那覇市の地域包括支援センター小羽村とかですね、はいはい、那覇自治会、うん、あるいは組合活動交流広場とか、はいはい、医療生協の半壊などに出かけてお話をすることがあります。はいはい、
出張出前
出前出張です。
出前講座。
はい、はい、そういうことをしています。はい、今日はよろしくお願いいたします。
はい、ちょっとお知らせ入れますね。
はい、
経済的な心配で医療機関への受診を我慢していませんか？周りにお困りの方はいませんか？沖縄医療生協では受診時の窓口負担が一時的に減額免除される無料低額診療事業の制度をはじめとした安心して医療が受けられるよう相談窓口を設置しています。電話098-856-2519 098-856-2519 かけがえのない命、まずは沖縄医療生協へご相談ください。
引き続き沖縄医療生協虹の広場をお届けします。今日はですね、人生会議ということで、まずお医者さんにですね、人生会議とは何ぞやというところですね、お話をお願いできますか。
はい、じゃあ本題に入りたいと思います。はい、今回のテーマは人生会議アドバンスケアプライニング、
アドバンスケア
プライニングですね。はい、通称 ACP って、
ACP、はい、
言われていますね。うん、そのことについて少しお話ししていきたいと思います。 まずこれから話をしていくうちにですね、これからの過ごし方、自分の大切にしていることなどを振り返るきっかけになれば幸いです、うんうん、でなぜですね、国は ACP アドバンスケアトライニング人生会議を、はいはい、推進しているか、その背景を見ていますと、現在少子高齢化、
少子高齢化、
うんうん、はい、多子社会、うんうん、到来と言われています、うんうん、で将来の人口の推移から見ると、日本の人口はもうかなり人口減少局面を迎えていますので、うんうんうん、2019年度の高齢化率いくらだと思います、はいはい、28%
ですよ。 28%、 3割ほぼ3割。
そうですね、うん、で2042年には65歳以上の人がピークになって 40% 近くになるで、はいはい、もう 50% ほど近いですよね。
近いですね、
はい、うん、男婚の世代が75歳以上になるのが2025年と言われていますので、うんうんうん、25年ってあと1年ちょっとですよ。
今23年だからね。本当だ。
そうですよね。なのでだいぶ前からですね、メディアでもかなり以前からですね、この2025年問題ということで取り上げてきています。
はいはいはい、
で2042年になると65歳以上の人口が3878万人ってピークになりますので、うんうんうん、50年には日本の人口1億人を切って、結局は9000万人の人口に
人口も減っていくと、
うん、そうですね、うん、そういうことでですね、超高齢化社会になる中で起こり得るもしものことに備えて、はいはい、医療介護をどのように考えていくかという焦点に立ってですね、うんうんうん、国の方もですね、私たちに国民の方に今後の生活の仕方、医療の在り方を考えてくださいということを提示されていると思います。はい、
これはもう背景も含めて今お話してますかね。
そうですね。はい、で、はい、この亡くなる原因っていうのがですね、はい、1位がやっぱり悪性新生物質ってがんですね。
がん、
う
ん、
これが26%
を、
そうですね、占めていて、その次に心疾患、
はいはい、
心臓病ですよね、はい、それが 14%、
うんうんうん、
あとに続くのが老衰です。
老衰、
うんうん、脳血管疾患、はい、あるいは 脳梗塞、脳出血などですね、
うんうん、
そしてですね、感染症です。
あ、感染症、
うんうん、はい、肺炎とかですね、はい、そういうのがなっていますね、
うんうん、
で死亡の場所の推移を見てみると、はい、昭和26年って生まれてますか？生まれてないですよね。
生まれてないですね。
その頃はですね、ほとんど多くの方が自宅でのお看取りになっていたんですね。ですけど時代が変わっていくにつれてですね、高度成長時代に入っていて生活スタイルがこう変化して確実、はいはい、家族が進んでですね、
うんうんうん、
で医療もですね、先進医療の進歩、これまで治療できなかった病気が治療できるようになっ、うんうん、なりましたね。
医療がね、
そうです、医療が進歩することになって寿命が伸びてきてるんですね、うんうん、
はいはいはい、
なので昭和50年に入るとですね、自宅で亡くなるよりも病院で亡くなる方が増えてきてるんですよ。で、まあ、3年4年前からコロナがかなりあってだいぶ緩和されているんですけど、うんうん、
はいはい、
その影響もあってですね、今回自宅で、亡くなる方、ご希望される方が少し増えてきたと、うんうん、いうこともありますし、うんうん、
はいはい、
あとは老人ホームとか介護施設などで最後を迎える方も増えてきていますが、うんうん、でも一方 80% の方がですね、うん、ほとんどの方がまだ病院でお亡くなりになっているという現状がありますね、うんうん、
はいはい、
ですので国民の意識では最後を迎えたい場所っていうのは自宅が半数以上を示しているんですけど、
うんうんうん、
でもそれに相まってやっぱり病院とか医療施設、
実際はそういったところが、
そうですね、そちらの方で最後を迎えている方が多いということになっています。はい、下袋さんはどうですか、こういうことをお話ししたりとかやったことありますかね。
ね、お医者さんの話は聞いたことあるんですけど、
うん、
家族とかではそういった話はしたことはないですね、
うんうん、そうですよね、うん、やっぱり医療従事者の中にてもですね、アドバンスプライニングケア、アドバンスケアプライニング、うんうん、ACP について、うん、問うとですね、やっぱり話は聞いたことはあるんだけど、やっぱり具体的には分からないという方がですね、うんうん、やっぱり多い方がいますね、
かなと思いますね、
はいはい、
なかなかね、なんていうのかな、家族の中でもそういった話はしたことないね。
話すタイミングがね、やっぱりね、うんうんうん、分からないとか、何を話したらいいかっていうのがね、分からない方が多いですね、はいはい、で人生会議 ACP っていうのはですね、 どういうことかというと、2013年に人生の最終段階における医療に関する国民意識の調査の結果によってですね、お話を今言ったようにですね、どのように受け止めているかというと、一般国民の中でもお話をした方がいいと思っている方は 42% とか高いんですけど、で医療従事者も 60% の方はそれを知っているっていうことを言っていらっしゃるんですけど、でも実際それを利用してですね、ガイドラインっていう私たち呼んでますけど、それにのっとってですね、話し合い意思表示の書面をあらかじめ作成している方はやっぱり少ないっていうことに言ってますね。
そんな感じはしますね。なんていうのかな、タイミングとかね、そのいつがいいっていうのは、ちょっとまたお知らせの後にお話聞きましょうか。
はい、
ちょっとお知らせ入れますね。
はい、
引き続き沖縄医療生協虹の広場をお届けします。今、タイミングという話だったんですけど、この、もしもの時の会議っていうのは、先ほどもあったかなと思うんですけど、どういったタイミングというかな必要なのか、もうちょっと具体的にというのはありますか。
そうですね、この人生会議行う場合ですね、医療従事者本人、家族の方が集まって、関係者がお互い信頼関係を分かち合いながらですね、今後のことを話し合い、何度も繰り返し話し合うプロセスのことは言いますけど、みんなですね、誰でもいつでも命に関わる大きな病気とか怪我になる可能性がありますよね。
いつでもそうですよね。
そうですよね。明日のことはちょっとわからないっていうことがありますよね。
事故に遭う可能性もありますし、どうなるかわからないですよね。
そうですね、で命の危険が迫った状態になると、約 70% の方が医療とかケアなどを自分で決めたり望みを人に伝えたりすることができなくなるって言われてるんですね。ですので、人生会議ではあなたが大切にしていることとか価値観、そう、人生観、楽しみにしていることや生きがいは何なのか、あるいは一番気がかりにしていることとか、もし〇〇になったら生きる意味がないとか、死んだ方がマシだと考えていることがあるかなどを話し合う。しかもその話し合いはですね、一度ではなくですね、何度も何かこの繰り返しお話し合いをするということになります。皆さん、島袋さんも生命保険に入っています？
入ってますよ、
あれも一つの ACP の一つになっていると思いません？
何かあった時にね、
そうです。生命保険っていうのはですね、年金保険などもそうなんですけど、もしもの時に備えての保障です。残された家族や大切な人が生活に困らないように入っている方が多いと思うんですね。でそのもしもの時に備えて早いうちから保険に入って、保険の切り替えの時期ありますよね。その時に保険料を見直したり、追加したり減らしたりしていませんか？
してますね、
それと同じようなことです。
ちょっと足りんかなとかねこの病気はとかね
そうです、そうです、ですので、そういうタイミングを見計らってですね、人生会議も行った方がいいということになっています。
なるほど、
その切り替えのタイミング、なんとなく分かりますかね。
切り替えのタイミングとかっていうのはいいかもしれないですね。
そうです、
自分のやっぱり今後どうするかとか、家族に対して、この保証これだけで保証でいいのとかいろいろ考えてしまうことがあると思うんで、そのタイミングっていうのはね、
そうです、
絶妙にいいかもしれない
そうですね、実は私沖縄共同病院って280床の二次救急病院、 まあ、ご存知だと思いますけど、手術とか治療で入院している患者さんの中にはですね、うんうんうん、その周りには自分の意向がその家族に共有されてないことが多いんです。どんな治療を望んでいるのか、あるいは退院後の生活をどこで過ごしたいのかと聞くとですね、まあ、ご自分のことなんですけど、先生や家族に任せてるよとかですね、
自分がどうしたいかじゃなくて、
そう、自分でどうしたらいいかわからない、はいはいはい、よくわからないから息子に聞いてみてとかですね、うんうん、娘に任せてるから、はいはい、娘がいいようにして家族にね、うん、迷惑かけたくないという方がやっぱり多いですね。
なるほど、ね、自分のことと、じゃなくことだけど、はい、まあ、またに任せていたらあれかもしれないですけど、家族に
そう任せてしまう、
任せているっていう感
じ。でも任された家族っていうのはまたそれも困りますよね、はいはいはいはい、なので現時点でもしですね、うん、私自身が何かあった時にどうするかって、うんうんうん、もし万が一積極的な治療をしてもですね、はいはい、治療の回復が見込めない場合はどうしたいかっていうことを考えるとですね、そういう治療の回復が見込めない場合は人工呼吸はつけてほしくないっていうふうに思っていますし、もし万が一ですよ、全身に病気が転移してですね、うんうんうん、病気の終末期って言いますけど、はいはい、終末期になっているのであれば心臓マッサージはねやっぱり遠慮してほしいなとも思うし、もし万が一この認知症ですね、はいはいはい、認知症が進行していて意思疎通が取れなくなった場合、そうするとですね、病院では転倒防止とかですね、はいはいはい、危険防止で抑制されることがあるんですよ。治療が優先になるので、はいはいはいはい、なので抑制されながらベッドでですね、
ベッドで
過ごすのはちょっとやっぱり嫌だなっていうふうに思っていますし、老衰でこの80、90ですね、うんうんうん、なって食べることができなくなった状態になった場合は、はいはいはい、やっぱり色をつけてまで生きるのはちょっと嫌だなと今の時点で考えています。こういうことをですね、はいはい、やっぱり普段からですね、うんうんうん、皆さん家族の中で、あるいは自分が大切にしている方々とですね、お話し合いをするっていうことが ACP につながるんだと思います、はい
は
い、
このあれですね、まあ、自分自身でメモじゃないですけど、うん、こんな時こうしたいなとか、まあ、ちょっとね書いてたらいいかもしれないですね。
そうそう、
それをね、まあ、自分がちょっと体調不良になったらこうしてねとかね、
はい、
まあ、メモ的なものでもいいかなっていう気がしましたね、今お話聞いて、
はい、
う
んうん、でこのような医療行為に対する希望、自分の、はいはい、今おっしゃったようにメモを取る、うんうん、そういうことを事前指示っていうんですよ。
事前指示、
うん、でこれ事前指示っていうのはあくまでも ACP の一部なんですね、
はいはいはい、
で個別の医療処置について希望を記載していくことをが本当に大切だということは分かります、うんうん、例えば心肺蘇生術はどうするのか、はいはいはい、あるいは人工呼吸、うんうんうん、あるいは透析、
はいはい、
輸血、うんうん、あるいは経管栄養、胃ろう増設、うんうん、あるいは高カロリー点滴、うんうんうん、こういうなどが、ね、うんうん、あります。事前指示には、
はいはいはい、
うん、
この時はこうしてねっていうね、本当に細かくやっとけば自分のこの
意思がね、
意思が伝わる、うんうん、それは大事ですね。
はい、うん、で私人生の最終段階における医療ケアがの特徴としては、でもそれがですね、医療的な最善が本人にとっての最善ということでは限りませんと言われています。どういう意味か分かります？
まあ、医療行為が、まあ、医者とか、ね、看護師がやるのが、うん、まあ、医者はそれが最善だと思ってやるけど、
はい、
本人は望まないことかもしれないよっていうところですかね。
そうですね、うん、その時々 の本人 の置かれた立場とか環境とか状況によってですね、うんうんうん、そのお気持ちっていうのは変わっていくんですね、
はいはいはいはい、
なので若い頃はやっぱり家族のために、子どものために一日でも長く生きたい、うんうんうん、頑張りたい、病気を治したいっていうことを思われてる方々もやっぱり多いでしょうし、あるいはまたある程度ですね、もう高齢になっていてもう100歳になった方がですね、できるだけ長く生きることが必ずしも本人の希望ではないことがあります。
そういったのもよく本人のね、やっぱ意思っていうのを確認しながらじゃないとなかなか難しいところあるかなって感じますね。
はい、今ご高齢者の中ではね、やっぱり苦痛がないこととか、うんうん、家族とできるだけ一緒にいたいこととか、役割、
はいはい、
自分の父親として母親として、うんうん、あとはおばあちゃんおじいちゃんとしての役割を果たせることが一番重要な場合があるんですね。 そういうことでご本人その方のですね お気持ちとか価値観とか人生観を考えながらですね、うんうん、その治療に携わっていけたらいいかなと思っています。
ありがとうございます。はい、ただお知らせ入れますね。
はい、
沖縄医療生協虹の広場をお届けします。ですね、お茶さんあと 5,6 分ぐらいなんですけど、1回目、
はい、
まとめじゃないですけど、最後にありますかね。
そうですね、
1回目です。はい、来週もやる予定になってますのでは
い、はい、そうですね。じゃあ今日のお話はやっぱり ACP アドバンスケアプライニングのなぜそこに至ったかっていう背景からですね、はいはい、実際にじゃあどういうことをお話ししたらいいのかっていうところをちょっとお話ししたわけなんですけど、ですので日頃からですねこういう自分の価値観とかですね、思いとかっていうのは心に留めておくのではなくて、何らかの機会でですね、タイミングを見計らってやっぱりお話をですね大切な方、家族の方、あとは友人の方とかですね、お話をしていくことが大切かなとは思います。
やっぱり自分の周りの人たちね、家族だけじゃなく、今お話しされているに友達とかそういう方もね、
そうです、地域の中でもやっぱりですね、
こうしたよっていうのが、
そうですね、集まりの中で自分の大切にしていることとか、楽しみにしていることとか、自分はこう思ってるんだよっていうことをですね、お伝えすることが必要かなと思っています。はい、
はいはいはい、ありがとうございます。はい、これからもですね、今日はですね、人生会議ということで、1回目ですね、また来週も2回目お届けしますが、人生会議ということで、沖縄共同病院の看護師大城早苗さんにですねお話を伺いました。はい、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、これからもラジオを通して沖縄医療生協の活動が少しでも、皆さんに伝わればと思っております。お問い合わせは沖縄医療生協まちづくり推進部0988509004までお願いいたします。それでは皆さん、沖縄医療生協虹の広場を終了いたします。また来週木曜日14時30分にお会いしましょう。